さあ、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日もですね、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつなぎしております。和田先生、こんにちは。
こんにちは。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速ですね、ご質問いただいご質問、まあ、ご相談ですね、いただいております。はい、離婚について教えてくださいということなんですが、はい、はい、妻との話し合いがなかなか折り合わず、調停をしようと思います。調停をするためには何をすればよいのでしょうかという、先生、 ご相談が、まあ、来ております。
まあ、だってシンプルな、はい、ね、相談だとか、
はい、
まあ、なんて言うんでしょう、まあ、はい、離婚やですね、はい、円満解決、その逆にそうやり直すことを求める調停というのは、はい、まあ、結構弁護士を使わずにされる方が多いのですけれども、実態としてですね、はい、まあ、それだけ手続きとしては簡単なんですね。
そうなんですね。なるほど、はい、なるほど。
裁判所が、まあ、あらかじめなんですけれども、はい、離婚に関する、まあ、書式、まあ、厳密に言ったら夫婦関係の調整調停の書式というものを出してるんです。うん、
はい、
でそれに必要なことをパパッと書いてあって、
はい、
手と印紙を納めて、ご夫婦の戸籍謄本と一緒に裁判所に提出すれば、もうそれだけでできちゃうと。
そうなんですね。
提出自体はそれだけなんですね。
う
ん、
なるほど。もうそんなに難しくはないということなんですかね。はい、何か証拠がいるとかっていうのはありますか。
はい、まあね、弁護士とかが最初から調停の段階からその入ったりとかすればですね、はい、まあ、なんていうか依頼者の求める 今後求めていく内容についての必要な証拠っていうのは、まあ、弁護士だったら分かりますので、
はい、
まあ、通常だと申し立てと一緒に提出するんでしょうけれども、はい、まあ、そこまで、ビクビクしなくてですね、どちらかというと調停委員という人が必要に応じてカクカクしかじかに関する資料を出してくださいと、次回までに出してくださいねというような形で指示を出してくれますので、まあ、そこはね、そんなになんていうかピクピク焦らなくていいですね。
そうなんですね。
はい、
先生、その、新立書っていうんですかね、これはどこでもらえるんでしょうか。
あ、申し立て書ですか。
申し立て書ですね。失礼いたしました。申し立て書ですね。
なかなかそういう読み方をしなかったと思うんだけども、まあいいですね。家庭裁判所の受付ですね、
はい、
まあ、鹿児島の家庭裁判所、まあ、鹿児島市内だったら鹿児島家庭裁判所5階なんですけれども、
はい、
まあ、そこまで行くの面倒くさいなという人はですね、パソコンのネットで、うん、ネット開いて鹿児島家庭裁判所書式という形で検索をすれば、ね、出てきますので。
なるほどですね。
でそれダウンロードしちゃえばいいのかなというところですね。
はい、
で、まあ、これを何度も前今まででお話ししたことあるんですけど、一つ気をつけておきたい点がございまして、
はい、どういった点でしょうか。
はい、調停をですね、扱う調停の申し込みをする裁判所というのがどこになるのかという点なんですね。
うんうんうんうん、
まあ、夫婦の離婚話ということであれば、まあ、大抵の場合は、まあ、別居をしているケースが多いと思うんです。その別居をしているんだけども、その夫も妻も鹿児島市内に、まあ、とりあえず別居しているよというような場合であれば、まあ、特にその難しくもないんですが、例えばもともとどちらかがその県外出身だったりとかして、またその実家に帰っちゃったと、とか、あるいはその離島にいるような場合、こういった場合少し面倒なんですね。
うんうん、
原則その相手方の、うん、だから例えばその今回はその妻とご主人が離婚を申し込み、離婚を申し出るわけですから、
はい、
妻の相手方の住所地を、うん、に存在する裁判所に持ち立てる必要があるんですね。うん、そうですね。まあ、だから例えば奥さんがもともと県外で出身で実家に戻っちゃったなんていうと、うん、その県外の実家の裁判所を使わなきゃいけない。
そうですよね。
だから、まあ、その手続き自体は簡単だとしても、その調整のたびにですね、その裁判所まで出向かなければいけない。
そうですよね。
うん、要するにその旅費が発生する。
そうですね。
まあ、時間的なコストと費用的なコストが発生してしまうということですね。
これは先生、自分の住んでいる場所の裁判所に申し立てられる方法っていうのはないんでしょうか。
これあくまでもその相手方、はい、今回のご相談者の場合では奥様の、うん、 同意がなければいけない、まあ、一筆もらわなきゃいけないですね、
うんうんうん、
ただやっぱりそういうふうにこう距離がある場合、
はい、
物理的な距離がある場合、やはりその、はい、自分の近いところで裁判を、まあ、調停をしたいっていうのはまあ普通ですから、なかなか承諾は得られないですよね。
なるほどですね。
で、これがですね、夫婦に関する調停、はい、一般に当てはまることでして、まあ、今回その離婚に関することと言いますけれども、はい、例えば、
はい、
切実な話で面会交流とか、
うん、
まあ、養育費が途中でストップしちゃったよというような場合の調停、うんうん、
はい、
それも結局だから、まあ、養育費は大概ご主人、旦那の側の住所の裁判にある裁判所になるだろうし、
うん、
まあ、面会交流となると、まあまあ、その時の状況によるんでしょうけども、やっぱりその、県外まで出向いていかなきゃいけないというような話があるわけですね。
なるほど。この本当にですね、先生、申し立てをすること自体っていうのは、まあ、意外と簡単かもしれないけれども、その後が いろいろこうデメリットにも気をつけた方が良さそうということです。
そうです、ですご自身でできるので、うん、そこに余分な弁護士費はかからないわけですよ、うん、まあ、私はもうそういう形をおすすめしてるんですけども、あ、まあ、自分でやりなさいっていうぐらいですね、はい、まあ、そういう一挙費と時間、うん、要するに、まあ、あと仕事を休まなきゃいけないというデメリットですね、はい、これがありますよね。
そうですね、まあ、スムーズに進められることができればですね、いいんですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、
わかりました。先生、本日もご相談ありがとうございました。
どうもありがとうございます、
はい、本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話おつなぎいたしました。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。